本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書11章45節から54節です。すると、ある律法の専門家が答えて言った。先生、そのようなことを言われることは、私たちをも侮辱することです。しかし、イエスは言われた。お前たちも災いだ。律法の専門家たち、人々には負いきれない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触ろうとはしない。災いだ。お前たちは預言者たちの墓を建てている。しかし、お前たちの父祖たちが彼らを殺しました。従って、お前たちは父祖たちがしたことの証人となり、同意しているのです。彼らが預言者たちを殺し、お前たちが墓を建てているのだから。だから神の知恵もこう言いました。私は預言者たちや使徒たちを彼らに遣わすが、彼らはそのうちのあるものを殺し、あるものを迫害する。それはアベルの地から祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの地に至るまでの世の初めから流された全ての預言者の血の責任をこの時代が問われるためである。そうだ、私は言う。この時代はその責任を問われる。災いだ。律法の専門家たち、お前たちは知識の鍵を持ち去り、自分も入ろうとする人々をも妨げたのです。イエスがそこを出て行かれると、律法学者パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対と、いろいろなことについてのしつこい質問攻めとが始まった。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと密かに謀った。アーメン。過去に韓国のほとんどの教会では礼拝に椅子がありませんでした。皆床に座って礼拝を捧げました。ところが、ある時から長椅子が出てきました。それで今では礼拝堂に長椅子でも個別の椅子でも椅子がないところはほとんどないはずです。44年前、私が中学生の時に、私が通っていた教会にも長椅子がありました。2階建ての建物でしたが、2階の礼拝室には長椅子が設置され、1階の礼拝室は床に座布団が敷かれてありました。礼拝室に椅子を置くかどうかについて、教会で真剣に会議をしたということを後から聞きました。その教会では、手術礼拝は2階の椅子に座って捧げましたが、明け方の礼拝会や金曜祈祷会などの全ての祈祷会は、参加する信徒数に関係なく1階で床の上に座って捧げました。理由は一つでした。神様にお祈りを捧げる時は当然ひざまずくべきで、一体椅子に座るというような経験ではないことができるのかということでした。実際、私が通っていた教会だけでなく、当時の大半の韓国教会がそうでした。もし今でも全ての祈祷会は床の上に座らなくてはならないと言い張るなら、近いうちにその祈祷会はなくなってしまうでしょう。また、私が通っていた教会では、講壇に上がるときに祈祷者はもちろん、説教者も必ず靴を脱いで上がりました。また、手術の夕方や午後に献身礼拝を捧げるときにも、礼拝を導く女子伝道会の会長、青年会の会長なども皆靴を脱いで上がっていきました。これもやはり過去に韓国の教会で一般的に見られる現象でした。講壇で靴を脱いで上がる教会は今でも少数残っています。祈祷会の時にひざまずくことと、講壇に上がる時に靴を脱ぐことは、当時の美しい信仰の表現であり、真心でした。しかし、もしそれが万古不滅の真理であると言い張るなら、どうなるでしょうか。その時からそれは外面の装飾になってしまうはずです。また、クリスチャン用品店に行くと、お祈りの椅子というものを売っています。ティグの形で、もっと正確に言うならホッチキスの形をしていますが、それを お尻と足の間に置いて座ると、一見ひざまずいているようですが、実際は椅子に座っているくらい楽です。椅子に座って祈ることは不敬であり、ひざまずいて祈ろうとすると足が痛いということで作られた椅子です。しかしこれは祈りが外面の飾りとなってしまう一歩です。それで私たちが各自の信仰生活を点検しながら、私たちの信仰の形が外面の飾りとなっていないか、心の中の表現であるか、常に考えなくてはなりません。今日の本文に出てくる律法の専門家たちもやはり、自分たちが誰よりも神様の近くにいると自負していた人たちでした。しかし彼らが握っていたものは神様の御言葉の実像ではなく虚像でした。イエス様はあるパリサイ人に家に招待されました。パリサイ人の間で伝えられている言い伝えでは、食べ物を食べる前に必ず手を洗わなくてはなりませんでした。しかしイエス様はその家に入られる時に手を洗いませんでした。パリサイ人たちは手を洗わなかったイエス様に対して呆れた行動だと当惑しましたが、むしろイエス様はパリサイ人たちの偽善的な生き方を指摘なされました。パリサイ人たちは彼らの主な収入である10分の1以上は、もちろん家族たちが調味料のために庭の片隅に植えたハッカとヘンドゥダマでも10分の1献金として捧げました。しかしそうやって捧げることが、自身の全てのものが神様のものであり、自身は従うものであることを心の中から告白しなければならないことを忘れていました。またパリサイ人たちは街道で高い位置に座ることと、市場で人々から挨拶されることを喜びました。喜ぶのもともとの意味は愛するです。彼らは街道で最高の位置に座り、自分自身が最も高い位置にいる人であることをとても見せつけたがり、市場で人々からの挨拶を受けることで自身が最も影響力がある人であることを常にあらわにさせたかったのです。彼らは自身だけが最高であることを見せつけることに執着する症状を見せるパリサイ人症候群の患者のようでした。そしてパリサイ人は死体を埋葬しても何の印もつけなかったので、外面を見ると道や岩、壁のように見えても、その中では死体の腐った匂いがする墓のような人生を歩みました。表裏不同、外と内が同一ではないはパリサイ人たちのはっきりとした特徴でした。イエス様の話を聞いた一人の律法の専門家がこのように反応しました。するとある律法の専門家が答えて言った。先生、そのようなことを言われることは私たちをも侮辱することです。人々の尊敬を全て受けているパリサイ人に向けてされたイエス様の話を聞いたある律法の専門家が湧き上がる憤りを抑えながら言った言葉でした。当時パリサイ人たちは祭司長たちと律法の専門家たち、そして一般庶民たちの中で律法に献身することを誓った人々とで構成されていました。それでこの律法の専門家はイエス様がパリサイ人にされた話は自分たちに向かって話していることと同じであると考えたのでした。 イエス様がパリサイ人に向かって3つのことを話されたように、律法専門家たちにも3つを指摘されました。そのうちの最初の指摘です。46節がこのように明かしします。しかしイエスは言われた。お前たちも災いだ、律法の専門家たち。人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触ろうとはしない。律法の専門家たちの見本となっていない態度を指摘されました。自分たちは指一本触ろうとしないのに、言葉で人々の人生をめった切りし、人々を律法で押さえつけていたのです。ユダヤ人たちには守らなければならない律法が613もありました。その律法はすべてモーセの五章から選んだもので、創世記の中から3つ、出エジプト記から111、レビ記から247、民数記から52、申命記からは200で、合計613個までありました。そのうち何々をしなさいという皇帝命令が248、何々をしてはいけないという否定命令が365個ありました。しかしこれらが全てではありませんでした。各律法には戒規定がありました。例を挙げると、安息日に仕事をしてはいけないという命令に、仕事が何なのか規定することだけでも39個あり、また下の不足の規則が234個もありました。ルカの福音書9章を見ると、イエス様の弟子たちが安息日に麦の穂を摘んで食べたいということがありますが、これを見たパリサイ人たちがちょっかいをかけてきました。弟子たちが麦の穂を摘んで食べたことは安息日にしてはいけないことだったからでした。安息日の規定によると、弟子たちは一体いくつ破ったことになるのでしょうか。一つ目、弟子たちがいくつかの麦の穂を摘んだことは収穫に該当するため、これは仕事をしたことになります。二つ目、その麦の皮を剥くために手で揉み出したことは脱穀にあたるため仕事をしたことになります。三つ目、揉み出した穂の殻の皮を捨てたことは、蓑で穀物を振ることにあたるため仕事をしたことになります。四つ目、皮を剥いた麦を食べたことは、料理を作ることになるため仕事をしたことになります。つまり弟子たちは畑で麦を数粒食べただけなのに、これが安息日にしてはならない仕事を四つもしたことになるため、パリサイ人たちがちょっかいをかけたのでした。律法学者たちは律法を広く研究し、なぜ神様がそのような律法を与えてくださったのか、どのように守れば神様が与えてくださった意味を失うことなく本質を守ることになるのか、1400年前に与えてくださった御言葉が当時はどのような意味があったのかなどについて研究し、人々がより神様の民として立てられるように助ければならないのに、彼らは律法の条文を可能な限り細かくし、人々が転んでしまうような障害物や抑圧する足かせとしたのでした。これをイエス様は悲しまれ、叱られたのでした。イエス様が律法の専門家たちに向かってされた2つ目の指摘です。47節から51節がこのように明かししています。災いだ、お前たちは預言者たちの墓を建てている。しかしお前たちの父祖たちが彼らを殺しました。したがってお前たちは父祖たちがしたことの証人となり、同意しているのです。彼らが預言者たちを殺し、お前たちが墓を建てているのだから、だから神の知恵もこう言いました。 私は預言者たちや使徒たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのあるものを殺し、あるものを迫害する。それはアベルの血から祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの血に至るまでの、世の初めから流されたすべての預言者の血の責任をこの時代が問われるためである。そうだ、私は言う。この時代はその責任を問われる。律法の専門家たちによる偽善を指摘されました。過去にイスラエルの民の先祖たちは預言者が伝える言葉を聞きませんでした。それで預言者たちは神様からいただいた御言葉を伝えたにもかかわらず排斥されました。イスラエルの民たちは神様の御言葉をただ自分たちに合わないという理由で背を向けていました。イザヤ29章13節がこのように明かしします。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。イスラエルの民は口先では神様を崇めると常に言っていました。崇めるの文字的な意味は思いです。つまり彼らは、私たちは神様を常に重く思っています。私は神様の御言葉を私の人生で最も重要なものだと考えます、などと言いましたが、それらはただ口だけの言葉でした。彼らの心は、あの遠い偶像崇拝と世俗的価値観という畑に行っていました。彼らが神様を恐れていると言いながら、守ったものは神様の御言葉ではなく、先祖たちが伝えてきた規則でした。彼らは神様をたたえ、恐れていると言いながら、実際にたたえ、恐れていな、いたのは人間、すなわち自分たちの先祖でした。それで悲しまれた神様も、彼らを私の民ではなく、この民と呼ばれました。また預言者エレミアは、神様に罪を犯し、偶像崇拝し、神様よりも世界的な力に頼ろうとしたイスラエルの民に、70年の間バビロンの王に仕えるようになると伝えました。これは神様から伝えられた御言葉でした。しかし、ハナヌヤという預言者は、たった2年で奪われていた聖殿の器具などを全て取り返しただけでなく、捕虜として捕まっていた人々も戻ってくると預言しました。人々は誰の言葉を信じるでしょうか。どの御言葉が神様から来たのかや真実であるのかを確認しようとせず、自分たちに有利なことだけを選択しました。イエス様がおられた当時の律法の専門家たちとユダヤ人たちは、預言者の墓を改めて整え、石碑を新しくしたことで預言者の精神を受け継いでいると宣伝しました。しかし彼らは預言者たちの教えには何の関心もなく、また神様の御心とは関係なく生きていました。私たちの教会が創設された理由のうちの一つが、ヤンファ人外国人宣教師墓苑と韓国キリスト教殉教者記念館を管理運営することで、韓国の教会に仕え、神様の御言葉を伝える通路となるためでした。私たちの教会が創立される前は、ここヤンファ人外国人宣教墓苑は ゴミ捨て場を彷彿とさせる廃墟の地で、子供たちが怖がる場所で、誰も振り返ろうとしない寂しい、土地であったと、チョンテプによるヤンファ人宣教師列伝で明かされています。私たちの教会が使えることで、この場所をプロテスタントの聖地、韓国教会の大事な信仰の遺産として定着することができたことは、とても大きな感謝すべきことです。しかし、私たちが宣教師の墓を新しく変えたり、廃墟を公園墓園としたことよりも大切なことはよく知られませんでした。とても貧しかった朝鮮に来て、自身の全てを捧げ献身した宣教師たちの信仰を受け継ぎ、私たちの人生で信仰を実践することです。また私たちの教会の母体である100周年記念財団の初代理事長であるハンギョン牧師先生は、韓国プロテスタント保守系を代表される方で、2代目理事長のカンウォンヨン牧師先生は韓国プロテスタント進歩系を代表される方でした。このお二人の信仰観や人生観は全く違いましたが、お二人は生前100周年記念財団で理事長、副理事長として仕えられました。神様と神様の御言葉の中では、価値観を超えて共に神の国を成し遂げることができることを示してくださいました。私たち100周年記念教会はその精神を継ぎました。私たちがもしその精神を忘れ、特定の人々だけ、また片方の陣営だけのために働くなるなら、イエス様が律法の専門家たちにされた指摘を私たちも受けることになります。また50節のアベルの地からザカリアの地に至るまでは、聖書全体を意味する言葉です。創世記4章に出てくるアベルは、羊の長子とその油で神様に生贄を捧げていて、兄に殺された最初の殉教者だということができます。そしてゼカリアは第二歴代史24章に出てきますが、ユダヤの民たちに偶像崇拝をしてはいけないと神様の御言葉を伝えている時に、民たちによって石に打たれて死んでしまった預言者です。ヘブライ語で構成された旧約聖書を、ギリシャ語で最初に翻訳されたものを70人訳聖書と言います。紀元前250年頃にイスラエルの12部族でそれぞれ6名ずつ、全員で72名が翻訳に参加したとして、このように呼ばれています。今私たちが使用しているハングル聖書、英語聖書などをはじめとして、ほとんどの聖書は70人訳聖書の順番に従っています。しかし、ヘブライ語の聖書では創世記が最初に出てきて、歴代史が最後に出てきます。それでアベルの地からザカリアの地に至るまでという言葉は、旧約聖書に出てくるとても悔しい死を迎えてしまった預言者たちを意味する言葉です。その地の代償をその時代が償うことになるとイエス様は話されました。イエス様の言葉のように、イスラエルの民たちは神様を中心に最後まで信頼せず、結局70年にローマのテトス将軍が率いる軍隊に国を奪われ、約1900年の歳月の間、彼らは国のない民族として生きなければならなかったのでした。イエス様の律法の専門家たちに対する3つ目の指摘がこうでした。災いだ律法の専門家たち、お前たちは知識の鍵を持ち去り、自分も入らず 入ろうとする人々をも妨げたのです。真理を独占しようとする律法の専門家たちの不当な行動を指摘されました。律法の専門家たちは一生永遠の命である神様の御言葉を書き写し教える仕事をしました。彼らは人々に神様の御言葉を知らせ、天国の門にくぐらせなければなりませんでした。そのような彼らの役割はまるで天国の門の鍵を持っているかのようでです。人々に門を開けてあげなくてはなりませんでした。しかし彼らは門を閉めて自分たちも入ろうとせず、他の人々も入らせませんでした。特別にこの3つ目の指摘は、私のような牧師にとってはとても恐れている御言葉です。御言葉を先に受けた私が神様の御言葉を正しく解釈せず、正しく伝えなければ、災いだ、律法の専門家たちという叱責をそのまま私が受ける内容だからです。先日の説教の本文であるパリサイ人たちに伝える3つの災いだが含まれた御言葉と、今日の本文である律法の専門家たちに伝える3つの災いだが含まれた御言葉は、聖書を順番通りに説教しなければ、数十年間御言葉を伝えても説教の本文と選択することはなかなかなかったかもしれません。しかし聖書を順番通りに伝えると、私たちが好む御言葉や私たちが励まされる御言葉だけでなく、私たちが避けようとする御言葉も、内容が難しい御言葉も直面しなければなりません。なぜなら聖書66巻すべてが神様の御言葉であるからです。宗教改革が私たちクリスチャンに与えてくれた大きな贈り物のうちの一つが、すべてのクリスマスが自分たちの言葉でできた、すべてのクリスチャンが自分たちの言葉でできた聖書を持つことができるようになったことです。それで今では牧会者が御言葉を独占する時代ではありません。それで信徒の皆さんもやはり神様の御言葉の前で正しく立っていなければなりません。イエス様が荒野でサタンに試された時に、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるとおっしゃいました。ここで私たちが気をつけなければならない単語は一つ一つの言葉です。自分が好きな御言葉、自分にとって励ましになる御言葉、自分が聖書を読んでいる時に線を引くような御言葉だけではありません。自分が避けたい御言葉、自分に適応させることが難しい御言葉、自分の人生を変えるように言っている御言葉、忘れていた御言葉も含まれます。創世記1章1節からヨハネの黙示録22章21節まで66巻1189章すべての御言葉で私たちの人生を映さなければなりません。今日の説教を準備しながら、以前見たことのある映画「ショコラ」をもう一度見てみました。映画の背景は1959年頃で、100年間何の変化もなかったフランス南部のある小さな村です。その村にビアンヌという女性が娘のアヌークと共に現れ、チョコレート屋を始めるところから映画が始まります。ちょうどその時が四旬節の期間で、村の人々は皆黒い服を着て教会に行きます。村の人々はみんな敬虔な信仰を持っている人たちで、教会に通えないことは想像もできないことでした。しかしビアンヌは教会に行かず、そのことに対して少しも憎悪感を抱くこともありませんでした。 その村で絶対的権力を振るっていた人は市長でしたが、彼の人生は勤勉、謙遜、訓練でした。彼は示準節で乾いたパンだけを食べ、敬虔に過ごそうとしました。彼は村の市長だけでなく、村長だけでなく、信仰生活まで全てを統制する絶対的権力を持ってました。しかし彼はビアヌだけは彼の統制のもとに置くことができませんでした。市長はビアンヌに日曜には教会に行くように言いましたが、彼女は行かないと言ったからです。また市長はビアンヌに娘がいたため、彼女を呼ぶときに結婚した女性に対する呼び方であるマダムと呼びましたが、彼女は結婚したことがないと答えました。そして示準節の期間にチョコレート屋を開けないようにと言いましたが、これもやはり拒みました。しかしビアンヌはチョコレートを通して村の人々を慰め、このチョコレートを通して村の人々の人生を幸せに回復させたのでした。この映画は信仰の偽善を風刺しています。市長は外面はとても敬虔な人ですが、実際はそうではありませんでした。彼の妻が夫の抑圧に勝てなくて、家出したにもかかわらず、村の人々には妻がイタリアのベニスにいて仕事が多くて戻ってこれないと嘘をつきました。また彼は若い新婦に説教文を直してあげるという言い訳で、全ての説教を自身の好きなように書き直すようなことをしたため、説教は神様の御言葉ではなく市長の演説文のようになりました。実際市長自身もチョコレートをとても食べたがりましたが、そうではないように行動し、結局はビアンヌの店にこっそり入り、チョコレートを食べたい放題食べ、手と顔がチョコレートまみれになったまま眠り込んでしまうおかしな姿も見せました。結局市長は自身の限界を知って神様に向かってひざまずきます。私が何をすべきなのかわかりません。私がすべきことを教えてくださいと祈り、ビアンヌと和解して映画が幕を閉じます。最初この映画を見た時に、誰も何も言わなかったにもかかわらず顔を上げることが恥ずかしかった記憶があります。教会が正しく神様の御心を知ることができないと、教会も牧会者もチョコレートよりも劣ることがあるんだなと考えました。クリスチャンが偽善に陥り、仮面をかぶれば神様を人格的に会うことができません。その時私たちに聞こえる神様の御声は災いだであるはずです。神様は私たち各自にも真理の門を開ける鍵をくださいました。もしかしてその鍵を長い間使用せず、錆がついて廃棄処分するほどではないでしょうか。あるいはその鍵で世俗的価値観の門を開けようと無理をしてはいないでしょうか。神様が与えてくださった鍵で命の門、真理の門を正しく開けることができるなら、私たちは主の中で共に立てられ、真理が私たちを自由にしてくれることを目撃することになります。また、朝鮮半島の平和の門も、疎通の門も、統一の門も、永遠の命の鍵を持っておられる主がおられることを忘れないようにいたしましょう。私たちが平和の門と疎通の門、統一の門を休むことなく叩くなら、主の時に、主の方法で、門を開けてくださる 主の恵みを味わうようになります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日も御言葉を通して私たち自身を振り返らせてくださり感謝します。私たちの人生を正直に振り返ってみて、真理の御言葉で私たちの内面と外面を整えていこうとすることよりも包むことの方を好み、それにもかかわらず私たちはまるでそのような人ではないかのように仮面をかぶっていたことを告白します。ある時は仮面をとてもたくさん使っていて、どれが自分の本当の姿なのか自分でも騙されてしまう時があります。また神様の御言葉も、創世記からヨハネの黙示録までの全体の御言葉よりも自分が好きな御言葉、自分を目立たせてくれる御言葉、自分を慰めてくれる言葉だけを好んでいたことを告白します。願わくば自分が直面しなければならない御言葉、自分の意思と決断を捧げるべき御言葉が私を新しくしてくれることを忘れることがないようにしてください。バプテスマのヨハネが荒野で育ちながらも彼の心霊が強かったように、私の中にある霊も主の中で立てられるようにしてくださり、立てられたその霊も神様を心の真ん中にして仕え、人々をキリストの態度で仕えることができるようにしてください。一瞬でも神様が与えてくださった真理の鍵で世俗的価値観を開けようとしないように、私たちが属している家庭と職場を、また私たち自身の人生を神様の国として立てていくことができるようにしてください。また命の鍵を持っておられる主が朝鮮半島の平和の門も開けてくださると、希望を持ち見守ることができるようにさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。